スプラトゥーンうるおいラジオ、
はい、おはこんばんちは、カレーライヌと申します。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの1プレイヤーである私カレーライヌがスプラで会った楽しかったことや嬉しかった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。今週も皆さんのスプラトゥーンライフが日常の生活も潤しているといいなって思います。この収録日は2024年2月29日そうです、サイドオーダーがもう1週間ぐらい遊べるようになって、明日3月1日からは新しいシーズンですね、春のシーズンに移るよっていうことで、フレッシュシーズンでしたっけになりますよっていうことで、このタイミングで収録しています。前回の収録ではサイドオーダーね、思ったより楽しみだけどちょっとねゆっくりやりたいからポッドキャストでは喋らないかもしれませんと言ったんですけれど、すごい楽しい、聞いてほしいです、このサイドオーダーの話を聞いてほしいという気持ちにコロッとねもう手のひら返ししてまして、すごくサイドオーダーが好きになったので、今日ストーリー的なネタバレはなしで話していこうと思います。ファーストインプレッション、最初遊んだ感想を。はい。さあ、その前にちょっとスプラニュースですね。2024春フレッシュシーズンのカタログで、スプラトゥーン2の勝利エモートが実装されました。ゲットできます。ということで、武器ポーズハイカラスクエアというエモートになっているみたいです。僕はもともと武器のエモート増やしてほしいなと思っていたので、これは嬉しいですね。ゲットしたら早速変えてみたいところです。そしてもう一つ、クマさん紹介からビッグランのお知らせ。次回のビッグランは3月9日土曜日午前9時から11日月曜日午前9時、ゴンズイ地区にて発生する見込みということだそうです。ビッグラン前回やれなかった、そう前回やれなかったんですけど、私次回なんとかやりたいですね、予定を調整して。そしてこれはもうニュースというよりは実装済みなんですが、着こなしができるギアの種類が増えたぞということで、いろんなギアをね着こなしできるようになりました。メガネをおでこの上髪に乗せてみたり、ビッグサイズの服になったり袖まくったりっていう感じですよね。いやこれは嬉しいですね。着こなしができるギアが少なかったので、なんかちょっと寂しい気持ちだったんですけど、今回だいぶ増えて、いくつ増えたんでしょう、これいくつ増えたかちょっと書いてないけど結構増えたので、だいたいなんかできる感じになってて、とてもこれ嬉しいです。早速これ着こなしで変えて僕も楽しんでいます。さということでね、もうサイドオーダーのね お話感想に移っていこうと思いますよ。サイドオーダーね舐めてました。なんか別にそんな楽しみにしてないっすよっていう空気を出していたんですけど、遊んだらすごい好きになりました、サイドオーダー。まず色がいいです。乳白色にピンクのラメを溶かしたような、なんかちょっとこう夢の世界というか眠くなるようなというか、あの色いいですね。基準色、ちょっとキラキラしてるピンクっぽい感じとオレンジっぽい感じもたまに出る、あの感じがいいですね。姫カラーって言うんでしょうかね、これ。なんか美術館を歩いてる気持ちになりました。ちょっとめちゃくちゃこれは何も伝わらないと思うんですけど、何か美しい空間を歩いてる気持ちであり、整った空間、やっぱり秩序の世界だけあって整った空間を歩いてる感じがして、そこにインクが似合う、フィットする感じがしましたね。ステージもよく見ると上の方とか見るとね、星座が輝いてたり、なんか展示物みたいなのが各フロアにねあったりして、なんか楽しいです。それも そんなわけでね、世界観がね、好きです。そう、世界観といえばスケルトーンですね。敵です。敵が骨、黒いインクをまとった骨がスケルトンで見える魚たち、海産物たち、海の住人たちが敵なんですけど、これもね、エヴァンゲリオンの使徒みたいな不気味さと、ルール性というか、なんか整った一つの規則を感じられるルックスでいいですね。あと、図鑑っていう機能がありましてね。図鑑を見るとこの敵キャラのなんか紹介が見えるんですけど、それもね、見応えがありますね。これは深くは今語りませんが、眺めるだけでも楽しい。そう、同意いただける方も多いんじゃないかと思います。で、このね、スケルトーンでやっぱ思うところありまして、スケルトーンって今回のビジュアルデザインでは、骨じゃないですか。で、タコちゃん、イカちゃんって骨がない軟体動物なんですよね。結構骨のある僕らと、イカちゃん、タコちゃんってこの現実の進化の流れでも、最初の方に枝分かれしてまして、骨がないタコちゃん、イカちゃんたちの進化って、最初はプニプニした、ただプニプニした生き物だったのが、そっから貝みたいに、鎧をね、まとう進化をしたんですよね。で、アンモナイトみたいな、なんかイカに、こう、ヤドカリみたいに、殻がつきましたみたいな生物に進化して、で、そっからあえてその防御の鎧を捨てたのが今のタコイカなんですよね。まあ捨てたというとダーウィン進化論的にはちょっと正しくない表現になるんでしょうかね。鎧を持ったアンモナイトみたいな生物がある時期栄えた。で、その後その鎧を捨ててスピード重視の生き物が出てきて、そしたらそれがなんか時を経たらそいつらが生き残ったよ、結果生き残ったよみたいな表現が正しいんでしょうかねっていう感じなんですけど、なんかね、これもエモい感じがしました。相手の軟体動物であるイカタコがメインのゲームで敵に出てくるのが骨を持ったスケルトーンなんだ、なんかエモいなって思いました。あとなんかこの話してて思ったんですけど、このね、鎧を捨てることで、あとはこう、スピードがね、鎧を捨ててスピードが増したのに加えて、タコだったら、岩とか、なんか土砂海底とかに擬態できるようになったんですよね。それで、今栄えてるっていうのを見ると、なんかこう、インクアーマーとかね、スプラ2のスペシャルであったインクアーマーとか、まあ、ギアで言うと、ボム爆破ダメージ軽減とか、そういう防御寄りのね、バリアとか、防御寄りな、機能を捨てて、イカ速、ヒト速、あと擬態っていう意味ではイカ人。イカ速、イカ人全振りしたら生き残ったよ、みたいな。なんかそんなこともね、関連してね、想起しました。思いましたね。はい。で、再動弾の話に戻るんですけど、これね、何より、何回も遊んじゃうんすよ。で、一つのフロアが、一単位ゲームが、早いと20秒とか、20秒台とかで終わるんですよね。で、これが、時間のない僕にめっちゃ嬉しい。これ嬉しいです。もう、なんか全然時間ないけど、3分半ゲームできるっていう時に、サイドオーダーなら遊べちゃうんですよね。1回分ぐらいは遊べるみたいな。このスピード感がね、嬉しいです。そして、強化の仕方がね、カラーチップだよってことで、プロモーションビデオ見てた時は、ああ、なるほどね。そのインクのカラーチップ集めてカスタマイズするんだぐらいに思っていたんですけど、このシステムが最高で5億点出ちゃいましたね、僕の中で。はい。何がっていうと、まず、これ、クリア報酬じゃないんですよね。 このカラーチップって。そのフロアに挑むときに3つのカラーチップから選んで、じゃあインクのエリア、インクのエリア、なんだ、インク量拡大っていうんですか、塗る、インクで塗る面積を 1.5 倍にするみたいなカラーチップを選んだとしたら、もうそのエリアを挑むときにインクの塗る量が増えてるんですよね。だからもう選んだクリア報酬じゃなくて、選んだ時に早速強化を受けた状態でそのフロアを楽しめるっていうことで、このカラーチップの性能どんなもんやろっていう、そこの楽しみが生まれるのがめちゃ嬉しい。これがね、ワンコそばのように次へ次へとね行ってしまう魔力のね、魔法の秘密だと思ってます。一つね、これがね、あと自分の好きなようにカスタマイズできるのはもちろんそうなんですけれど、それによってね、つまらなくなってないんですよ。これどういうことかというと、世の中のゲームはね、マリオでもそうだし、ドラクエ、ファイナルファンタジーもそうだし、モンハンでも何でもそうなんですけど、まあまあ強化するわけじゃないですか。強くなるわけじゃないですか。で、そうすると、その強くなったことでゲーム性が失われて、つまんなくなって泣いちゃうことってね、結構多いですよ。僕の場合もね、ファイアーエンブレムみたいなシミュレーション RPG とかやると強くしすぎて、なんか戦略も何もないなってことで泣いちゃうことがあったりとか、まあよくあるあるなのが RPG 強くしすぎて後半泣いちゃうとかね、皆さんも一度は体験した経験があるかもしれません。まあそういう風に強くすると泣いてしまうという、このモロ刃の剣、ゲームである以上そこから逃れられないんですけど、なんかサイドオーダーのこの強化って、さっきも言った試してみたいみたいなのもあるし、これまで苦労してきた敵が一瞬で倒せるっていうのもあるし、あとこれもね、ネタバレにはならない、もうすでにプロモーションビデオで紹介されてるんでいいと思うんですけど、塔を最上階まで登るか、まあ途中で失敗したら、それまでのカラーチップのカスタマイズ強化が一旦全部解除されるんですよね。その一過性、今回の塔だけの、今回のチャレンジだけの強化というのもあって、この組み合わせの強化だったらどうかな、ああこうなるんだみたいな、なんかそういう意外性とか、なんかなんて言うんでしょうね、熊さん武器のピーキーな性能、暴力的な性能を自分で作り上げていくみたいな楽しさがあるというか、そのあたりがこう相まって、でまたね、ステージが最短20秒台とか、もしかしたら10秒台とかでクリアできちゃうみたいなのも相まって、なんかこうサクサクいけることが全然難易に繋がらないんですよね。いや、これがね、なんか続けちゃうんですよ。もうなんか、次で終わろうと思っても気づけば指がね、次のフロアを選んでしまう。次のカラーチップ、このカラーチップ試したらどうなるんだろうってね、なっちゃうんですよね。いや、これ魔力ですね、サイドオーダー。スプラトゥーン1の一人用モードから、まあ2の一人用があって、まあ奥と、2のエキスパンションパスのオクトがあって、いろいろね遊んできたわけですけど、ダントツでサイドオーダー僕好きっす。サイドオーダー好きっす、楽しいっすっていう気持ちになってます。はい、もうなんか純粋にゲームにハマっている感覚がありますね。で、このなんて言うんでしょう、ハイな気持ちですね。なんかカスタマイズしたら武器がどんどん自分好みになって、これやったらどうなるかな、どうなるのかなみたいな、その楽しみをもうすごい短期間で30秒とか1分とかでこうフィードバック返ってくるんで、もう楽しさのエクスプロージョンが起こってるんですよね、大爆発が。で、それのこのハイな波に乗ってると、苦手だったチャージャーも使ってやろうみたいな心境の変化が芽生えてるっていうね、これもすごい話だったなって思ってますね。なんか今までの一人用モードで、まあ僕あんまねチャージャー得意じゃないんですけど、チャージャーを使えっていうのが来ると、ちょっとうってね、苦手なんだけどなって思ったり、 チャージャーかシューター系選べるよってなったら絶対シューター系選んでたんですけど、このねサイドオーダーはもう苦手武器でもなんかカスタマイズする楽しさのが勝っているんじゃないかなって思います。そんな感じでね、もうこのゲーム性がね来てますね。あとこのゲーム性支えるのにもう一個大きいなって思うのがストレスのなさ。ストレスなくできてますよね。結構ボールを転がしてゴールしましょうみたいなフロア、ステージも多いんですけど、今までだったらボールが、ステージ外にね、飛んでっちゃって、あーってなったり、あとなんかインクレールに乗って移動しようっていうのも、インクレールから落ちちゃって最初からやり直したよみたいなのがあって、ちょっとイライラ棒的な、失敗した時の痛みみたいな、あーっていうのがあったんですけど、なんかこのね、サイドオーダーはそれがかなり薄まってます。かなり軽減されてるんで、あんまりね、ストレスなくできるんですよね。もちろん、フロアの攻略に失敗することもあるんですよね。武器の強化の仕方がちょっと足りないで、難しいところに挑んじゃって、敵のねスケルトーンの進行の圧力に負けてしまいましたとか、あとなんだろうな、なんかこう塗りを維持しないといけないんだけど敵の塗りに負けてしまいましたみたいな、そこで焦っちゃって敵に撃たれちゃったとか、なんかそういうのはあるんだけど、やっぱりなんだろう、カラーチップこうすれば絶対勝てるよなみたいな未来が見えたりだとかして、あんまりストレスに感じない。そうですね、あんまりストレスに感じない。なんでしょう、やっぱ積み上げてきたものがこう壊されることに対して救済措置というか、もともと今回この塔のチャレンジがどこまでうまくいっても失敗したらね、一回元に戻っちゃうっていうね、そこのベースデザインもあって、あんまりね失敗が苦じゃないんですよね。そんなこんなでね楽しいです。そして何よりね、テンタクルズの関係性、これはね今は多くは語りませんけど、やっぱり姫とイーリアを眺めるのは楽しいねっていう、そういう気持ちにねなりました。姫とイーリアが話してるのを眺めるのは健康にいい、心の健康にもね効きそうです。はい、ということでね、めちゃくちゃ潤ったよっていう話です。はい、明日から新シーズンで、それもね楽しいんですけども、思いのほかサイドオーダーが楽しすぎて嬉しい、よかった、この1週間よかった。うん、なんか仕事とか他のことで大変なこともあったけど、ゲームがね助けてくれた。そんな1週間でしたね。はい、それでは次のコーナーに行きますよ。次のコーナーはあなたのスプラ潤いエピソードを教えてのコーナーです。こちらのコーナーでは皆さんからいただいたお便りを私が読み上げていきます。みんながねスプラで得た潤い、こんな潤い得たよとか、スプラでやったことで日常生活もこんな風に良くなったみたいなことをお便りしてもらってます。今週のお便りはエイムさんのお便りです。エイムさんのスプラ潤いエピソードは、フレンドと二人で縄張りをやった時の出来事なのですが、試合終了後に部屋への合流が始まり、気づいた時には8人全員でマッチが始まった時です。中にはフレンドのフレンドで知らない人がいるのですが、そこがまた楽しく、いろんな武器が飛び交い、終了後にフレンド申請をし合うなど、まさにサッカーの試合後にユニフォームを交換するような、まさに潤いの時間だと思います。いつかカレーラインさんとも巡り会えたらなと思っています。これからも楽しいポッドキャストをお待ちしています。まだまだ寒いので体調にはご自愛くださいませ。長文失礼いたしましたとのお便り、エイムさんありがとうございます。そうですね、いつか巡り会えたら、エイムさんとも巡り会えたらいいなと思います。もしかしたらもうどこかで巡り合ってるかもしれませんけれどね。はい、いやこれはいい話ですね。フレンドと縄張りね、部屋作って始めたら 知らない人、お互いの船と合流してきて、わちゃわちゃの遊びが始まり、その後はフレンドの申請し合うっていうね。これは嬉しいね。これは嬉しいですよ。これね、何が嬉しいか、何がこのスプラゲーム独自かっていうと、このね、フレンドと、そういうことしたらね、まあ、いろんな人が入ってくることもあるかもしれない。あるかもしれないんだけど、なんていうか、スプラでこうやって遊ぼうとか思った時って、知らない誰かとこういうふうにわちゃわちゃしてフレンド申請するっていう未来をあんまり期待してないと思うんですよ。世の中の遊びって遊びとかなんか出来事なんでしょう。なんか、結婚相談所とかに申し込んだら、それはもう結婚する気がある人だし、結婚するための行動につながるじゃないですか。それに、まあ、例えば京都行って金閣寺とか見たら、まあ、神社仏閣見てね、ほーって感心したり、その、自分がこれからどんな体験するかなって、基本的にまあ、ある程度、想定してやるんですけど、スプラのこれって結構偶発性が大きいですよね。いや、これ、部屋作った時こんなわちゃわちゃすると思ってなかったよとか、なんかみんなでこんな盛り上がってフレンド申請終わった後にするって思ってなかったみたいな、もちろんそういう可能性はある、可能性はある遊びなんだけど、そこはありきで、それ目的でやってないんだけど、結果そうなっちゃいましたみたいな。結果偶然そうなったよみたいなのが、ゲームって本当いいものですよねっていう気持ちにさせます。こういうのがいい、ゲームはこういうのがいい。なんか、あ、そんなことあるんだみたいな、なんか遊ぶ前はそうなると思ってなかったけどこういう風になるんだみたいな、そこがね、救いになります。そこが人生の辛い時に救いになるんで、いや、これはすごくいい潤いエピソードだと思います。エイミさん、ありがとうございます。またどこかでスプラの世界で巡り会えたらよろしくお願いします。そしてそんなエイミさんの押しぶき教えてのコーナーはイグザミナーです。この武器は何と言っても塗りが良く、さらに切る速も速く、何と言ってもエナジースタンドを振る舞えるという欲張りな武器です。今度の新シーズンで新しいサブスペが今からとても気になってます。との押しぶき情報ありがとうございます。イグザミナー。イグザミナーはですね、私は、こう、強い思いがあります。イグザミナーに対して。スペースシューター使ってると、ライバル武器が、僕今ライバル武器第1位がイグザミナーなんですよ。で、第2位がロンブラ。第3位がケルビンみたいな感じなんですけど、イグザミナーはですね、本当にキル速が早いのと、あとね、こう、歩きながらまあね、スピナー系は皆さん、どの武器も歩くんだけど、イグザミナーのあの連射速度で歩いてくると、実質射程が同じぐらいでも、すごく射程を長く感じるんですよね。長い射程を押し付けられてる感じがする。で、このね、サポート性能というか、エナスタをね、振る舞った時のこの、短射程たちの生き生きぶり。ちょっともうね、スペースシューターだとこの圧に対応できねえわ、みたいなこともあって、イグザミナーはこう、できるだけ早く倒したいんだけど、近づけないし、1対1ではほぼほぼね、キル能力では負けてるしっていうんで、本当にね、ライバル部門1位なんですよ。だから、イグザミナーのいいところも結構、すごい伝わってきてます。やっぱりこのね、射程と連射速度を活かしての塗り。で、この、ひとたびね、ババババババって撃ち始めたら、もう、スペースシューターは基本、逃げるしかない。同じタイミングというか、1秒ぐらい早くこちらが当てても、余裕でキル速度で負けちゃうんで、かなりね、かなり有利状況じゃないと倒せないんですよ。だから、塗るじゃないな。出てくるタイミングを間違えないイグザミナーはもう、本当に強敵なんです。 だからね、出てくるタイミングさえ間違えなければエグザミナーマジ強いなって思ってるんですけど、このね、エグザミナーに対してじゃあスペースシューター何が勝ってるかっていうと、やっぱり俊敏性ですよね。塗りとイカちゃんへの切り替えの速さとか、あとはポイセンによる炙り出し能力、あとはスペシャルでこのメガホンレンザーを込みになったらなんとか有利保てるかなっていう感じなんですよね。なのでイグザミナー視点から見ると、まあ対、スペースシューターとかデュアルとか、まあプライムぐらいまでもそうかもしれないけど、そのぐらいを考えるとこういう風じゃないでしょうかね。出るタイミング間違えないで、相手の方が俊敏性は大体勝ってるから、釣られない、釣られて前に行き過ぎると別の敵が、スペースシューターじゃない敵が出てきて、スペースシューターの仲間にやられちゃうみたいなね。ハイドラとかが実は後ろに控えててとかね。だから釣られすぎない、前に行き過ぎない、でスペシャル持ってる時のスペースシューターは舐めない舐めずにちょっと引いとくいつでも逃げられるようにしとくっていうね、この3つ守ればもうスペースシューターはカモにできるんじゃないかなと思います。スペースシューター使いからのシューターのこの中距離中長距離視点で言うとそう思います。ちょっとねエグザミナーの話なんで熱くなってしまいましたが、エイムさんありがとうございます。いい欲張りな武器ですね、まさに。はい、さ、そんなこんなで次のお便りは秘密くんのお便り、次回のポッドキャスト配信でお読みしようと思いますので、また少々お待ちください。さ、そんなこんなで最近のスプラトゥーンライフ、私のカレーライドのスプラトゥーンライフのコーナーです。いや、やりましたよ。この今日までがね、このシーズン、このシーズンなんていう名前だったっけ、冬のシーズン忘れちゃったけど、このシーズンね、X マッチをこの 2,3 週間やってまして、解禁してというか、時間ができたのでなんとかやることできまして、ただエリアが本当にもう XP1400 パワー台になっちゃうんじゃないかっていう、1506まで1800ぐらいからかな、1700ぐらいから落ちてしまって、向き上げたいよって思ってて、そっから頑張ってなんとか2000まで上げられました。頑張りました。これすごく嬉しい最近の出来事でした。まあもともとそんな X パワー高い方じゃなくて、だいたいこのぐらいなんですけど、最高2300で油断すると1700になりますぐらいの感じなんですけど、今回はねいろいろ頑張りました。なんかこうエリアの今回学んだことは、基本に忠実守りましょうということですね。いや、これどういうことかというと、そのどんな人でもそうだと思うんですけど、2300の人でも2000の人でも1500のパワーの人でも、まあ、もしくは X マッチやってなくて A 対 A ですとか B ですっていう人でもそうだと思うんですけど、負け続けることってまああるじゃないですか、連敗しちゃうことって。で、そうするといつもの自分の、マッチングよりももうちょっと優しい、レベルが優しいマッチング帯でゲームすることになりますよね。10連敗とかしちゃうと。で、そうした時にやっぱり仲間がいつものレベル帯とは違う行動をする、もちろん敵も違う行動するんですけど、例えば分かりやすくエリアの話で言うと、打開合わせてくれないよとか、スペシャル貯めずに、例えば倍外艇とかね、倍外艇とかスペシャル貯めずに突っ込むともう速攻やられちゃうんですけど、単射艇のボールドくんがスペシャル貯めずにひたすら突っ込んでいっちゃうんですみたいなね、ことあるあるじゃないですか。まあで、そういう時に僕は最初これちょっと突っ込むボールドくんに合わせて自分も突っ込んだれみたいな感じで、こ これまでのセオリー、これまで決めたこととは違う行動をとっちゃってたんですけど、どうやらそれが沼の原因だったみたいですね。やっぱり連敗が続いても、いや、ボールド君行っちゃうけど自分は打開で待とう。もうボールド君ですしちゃうかもしんないけど待とう、みたいな感じ。まあ、ただ、なんでしょう、固執しすぎないというか、例えばスペシャル溜まってたらボールド君のためにスペシャルを放出するぐらいのバランス、ちょっとだけ仲間に合わせる、なんか半歩合わせる感じスペシャルは溜まってたら打つし、ポイセンはつけるし、牽制はするというか塗り状況を良くするけど、自分も一緒に倍外邸のこう危ないエリアに突っ込むことまではしないぐらいの感覚、そのぐらいのバランスで、こう、セオリーをできるだけ守ってやったら、1500から2000まで戻せました。いけました。なので、多分、なんでしょうね。焦って自分の、こう、これまでの動きと違うことをね、しちゃうと、沼って戻れなくなったっていうね、話だったと思うんですよ。これ。教訓としてね、胸に刻もうと思います。X パワーが落ちたりしたり、何か、まあ、フェスとかね、縄張りとかでも連敗しちゃうと、ちょっと、これまでの動きで通用しなくなっちゃうけど、いや、でもその時も、セオリーは、基本守る。基本守った上で、味方に、ちょっと、半歩だけ合わせる。このぐらいでね、行こうと思います。もうその状態で負けてももうね、仕方ない。自分のセオリーとか自分のこれまで積み上げてきたやり方をこう守ることにフォーカス注力しようというね、そういうインサイトを得ましたよ。そういう気づきを得て このシーズンを終えていこうと思います。はい、ちょっとまたね、春になるとスプラタイムがなかなか取れなくなっちゃうかなーって今思ってるんですけど、まあこの感じでね、楽しんでいこうと思います。結局、なんでしょうね。エリアと、ホコと、アサリは2000になれましたね、XP パワー。で、ヤグラは、ヤグラ僕一番得意だったんですけど、ヤグラだけ、多分、1700ぐらいで終わっちゃってますんで、次のシーズンできればヤグラも頑張っていきたいですね。はい。そんなこんなで、新武器を試したり、明日からね、新シーズンなんで、新武器試したり、いろんなゲームの新しいステージ、なんかエアポートのステージとか楽しみに、これからもスプラトゥーンライフを送っていこうと思います。それでは次の配信もお楽しみに。